詩編百三編ダビデによる。我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。
我が魂よ、主を褒めたたえよ。主をよくしてくださったことを何一つ忘れるな。
主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、
あなたの
命を穴から裂かない。あなたに恵みと憐れみと冠をかぶらせ、
あなたの一生を良いもので満たされる。あなたの若さはわしのように新しくなる、ね。まあ、年末感謝礼の時にですね、よく読まれる、まあ、聖書の箇所といいますか、そうですね、どっか前店やってたところをね、
そうですね、はい、
借りてはるのか買われたのかね、まあ、詩編の103編ですね、ダビデによるですね、素晴らしい、賛美の、まあ、歌ですね、我が魂を主を褒めたたえよですね、まあ、神様をですね、褒めたたえるとですね、まあ、クリスチャン生活の、まあ、基本中の基本というかね、いつもね、主を褒めたたえる、ね、いつも喜んでいなさいとね、そういう、まあ、聖句がピリピ書にもありますけれども、主をですね、いつも目の前に置いて、褒めたたえて生活するということがね、まあ大事なことですよね。まあモーゼの十戒の最初にですね、まあ、まあ神様、前半は神様を愛しなさいと、唯一の神を愛しなさいとあるわけですけども、その十戒のですね、この意味するところはですね、このエジプトから救い出してくださったから、まあ褒めたたえるということではなしに、主が神であるからですね、この褒めたたえなさいというね、まあそういう意味であるというふうに、まあ言われておりますけれども、まあ本当にまあ私たちもですね、一年間、この振り返るときにね、まあいろんな出来事が、まあリーマンショック以来ですね、まあ日本の経済界は大変な状況でですね、まあ世界的にそうですけども、もうその中でですね、この神様が、どのようにまあ支え導いてくださったかとね。まあダビデも本当にこのその生涯を見るとね、前半は特にあのサウルとのですね、この王権の問題でですね、いつもなんか命を狙われるというね、そういうこの立場にあってですね、まあ本当に何かこう不思議な感じしますよね。神様をものすごく愛してね、賜物も能力もありですね。そしてまあ、神様が全能であればすぐに王様につけたらいいのにね。しかし本当にですね、何かこうサウルの元でね、まあ砕きに砕かれるというね。まあそういうこの前半の生涯を送るというね。これはまあイエス様のまあ、謙卑の生涯といいますか、本当に王の主の主であるですね、この御子イエス・キリストがですね、最も貧しい地上の家庭に生まれ、そして逃避行の末ですね、別れ、ナザレでですね、無名のなんか生涯を送られね、大工の息子として、まあそういうことを思うときにね、本当に、まあ、人生の意味って何かなということをね、いつも思うんですよね。貧しさがあり、苦しさがあり、そして何か豊かさとは程遠い、またそのどう言いますか、有名になることとは反対のね、無名の大工の息子としてね、まあコツコツとね、せっせつと生きられたそのところにですね、主の誠と恵みはね、この溢れていたというね、そういうまあ聖書の書き方があるんですよね。だから本当にまあ人間のまあ物差しとですね、 神様の物差しの間違いというか、だから私たちは何かこう環境的なこととかね、この豊かになることとか有名になることとかね、そういうこの世の物差しとは全く超越してね、その何と言いますか、神様にの前に価値ある生涯はどういうものであるかということをね、生きることを求められているし、そういう生き方をしているのかということをね、試されているというかね、多くの人はこの地上でのですね、生き方に成功しているかもしれないけども、神様の御前における生き方に大きく失敗している人たちっていうのはものすごく大きいと思うんですよね。しかしこの世の成功がそれを覆い隠してしまうというね、しかし私たちは本当に世間といいますか社会、人生はいろんな大変な要素があってもね、その中で神様を愛してね、この生きることの素晴らしさということをね、思うときにね、我が魂よ、主を褒めたたえよと言わざるを得ない、告白せざるを得ない、ね、私のうちにあるすべてのものよ、ね、何かこう口先だけとかね、心だけとかね、そういうのもう全存在をもってね、神様をこの褒めたたえよとね、本当にこのいうことですよね。だからこの自分にあるですね、時間も財もね、主の御心にとって使ってもいいわけですけども、それもね、本当に神様に捧げつつですね、このどう言いますか、礼拝の生活、賛美の生活ですね、この捧げる生活というね、そういうスピリットでね、成長していきたいと思いますね。聖なる皆を褒めたたえよとね、ここを読むと本当に神様の清いですね、この五人格というかね、この本当にこの慈しみ深いね、そしてこの恵み深いこの神様であるということをね、覚えるときにね、さらに何かこのね、この褒めたたえたくなるというね。で、私たちはもう本当に、神様だけね、イエス様だけあればですね、もうなんていうかこの満ち足りているというね、そのですね、このコップにですね、この恵みの本当にこのブドウ酒が溢れている、そのコップから溢れこぼれるものを持ってね、周りの人をですね、この潤していくというね、そういうこの生活であるということを教えられますね。御説に我が魂よ、主を褒めたたえよとね。で、やっとですね、ここになって初めて主の良くしてくださったことを何一つ忘れるなとね。神様ご自身として素晴らしい方ですけども、同時にですね、何かこう天高くてですね、好き勝手にせよというんじゃなしにね、本当にですね、私たちの一人一人にね、人生の中にね、この良いことをしてくださらないことがあろうかと求めなさいね、叩きなさい ね、そうすれば見出すでしょう、ね、探しなさい、そうすれば見つかるでしょう、叩きなさい、そうすれば開かれるでしょうとね、言われる主がね、この本当にですね、この求めること、そしてそれをですね、受け取ることをね、この願っていらっしゃる、主の良くしてくださったことを何一つ忘れるね。神様は私たちに本当にいろんなね、ですね、良いことをしてくださっていると思うんですけども、問題はですね、私たちの側がですね、それをよく忘れるということだと思いますね。ですから私たちはですね、1年ごとに、あるいはこの何十年間ですね、この人生をですね、振り返ってはですね、神様が何をしてくださったか、で、最も素晴らしいことはね、3節にあるように、主はあなたのすべての咎を許し、ね、本当にですね、この2000年前カルバリの丘で十字架につけられたイエス様が私たちを許してくださったよ、ね、その恵みに出会う場を人生の中に設けてくださった、それがですね、この私たちの生涯のですね、中で最も大きな出来事でありね、ドラマであると、歴史が紀元前紀元後と分かれているようにね、私たちもですね、救われる前、救われる後でですね、生涯が大きく、特色があると思いますね。そういう中でですね、このあなたのすべての咎を許しとね、 本当にこのダビデはですね、詩編の32編とか詩編の51編でね、本当に何かこう、彼はまあバトシェバとの会員、そしてまたこのそのご主人をですね、このまあ合法的にまあ戦場で殺すというですね、会員と殺人の罪を犯して、その罪の苦しみをですね告白していますけども、同時にですね、その罪の許しのまあ素晴らしさというかね、本当に心の奥深くから真っ白にされて、本当に清い霊で、喜びの霊で満たされて生きることの喜びをね、彼は告白してますよね。どんなこの、まあ、王国の、まあ、イスラエル王国のですね、成功よりもね、彼はその救いのね、出来事の喜びをですね、この詩編全面にですね、この書き記していると。新約聖書もダビデのことで隠しているのはね、ただ一度ね、この罪ね、咎を覆われたものの、ね、幸いのところでね、ダビデのことを記しているわけですね。本当にですね、そのような恵み、その恵みの中にね、生かされている、罪が許されている。だから私たちも日々罪悔い改めて、許されるとともにですね、周りの人のですね、この罪や咎をね、いつも何か許しでね、覆いながらですね、生きていくことができると思いますね。あなたのすべての病を癒し、ね、あなたの命を穴からあがない、ね、いろいろですね、この風邪ひいたり、ね、この豚インフルエンザとか流行ったり、ね、またこう交通事故とかね、そういうことからね、守られたりとかね、いろんなですね、この恵みがね、私たちの中にはあると思いますね。まあもし救われてなかったらね、もっと乱暴な運転をしただろうしね、もっと乱暴な言い方をしたと思う。だから本当にいろんな面でね、この私たちはその災難からもね、危険からもね、守られていると。主の恵みがね、この私たちの内外にあるということですね。あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせとね。本当に私たちはですね、まあ、クリスチャンっていうのは本当に、まあ、誇り高きこの、まあ、民というかね、この人間であると思いますね。なかなかですね、この周りの人がこうやっているからといってね、まあ、偶像礼拝もしないしね、酒や不道徳にも走らないしね、付き合いが悪いとかいろいろまあ批判されることもあるわけですけども、しかしですね、私たちにはですね、このね、神のね、民として、神の王家のね、王子としてね、の冠がかぶらされていると。ね、もちろん私たちはですね、イエス様のようにね、この地上ではね、謙遜な、ね、貧しい、また何かこうね、こう平凡な、そういうまあ仕事にですね、ついてね、生きてるかもしれないけども、この神様の目から見たらね、私たちはこの王家の王子としての冠をかぶったものである、ね、そしてこの恵みと憐れみとの冠をかぶらされられている、ね、あなたの一生を良いもので満たされると、ね、本当にまあこの一生、ね、生涯もそうですけども、この一年もね、また良いもので満たされたと、ね、私たちは告白できるんじゃないでしょう、ね、まあ、いろんな大変なことがね、ダビデのようにね、この何かこう締め付けでサウルにですね、こう追い迫られるような経済的なこと、仕事のことね、いろんな子供のことね、いろんなことでね、この私たちはこのトラブルにね、またこの障害にぶつかるかもしれない。しかしその中でね、神様はね、許し癒しあがないね、このそういう中でこの恵みと憐れみの冠をかぶらせ、またこの良いもので満たしていかれるね。まあ絵なんかでもですね、この綺麗な色ばっかりで描くとですね、それは決してね、印象的な絵にならないんですよね。やはり濁った色をですね、この背景の中にうまいこと使ってね、コントラストさせないといけない。ドラマでもそうですよね。みんな何かこう善人でですね、この立派な人ばっかりだったらね、もうドラマにならないんですよ。やっぱりこの善と悪がありですね、またこのなんというかこの光と影があってね、初めてこの光はね、闇の中で輝くようにね、 私たちの、まあ、1年もね、いろんな、ね、苦しいことってあったと思いますけども、その中でね、この闇の中に光があったと言われるようにね、恵みと憐れみ、そしてね、神様は私の1年を良いものでね、ああ本当に一つ一つ満たしてくださったなとね、あなたの若さはわしのように新しくなるとね、まあ、本当に、まあ、あの年ごとにね、この年齢は加算でですね、この頭の毛も白くなっていくわけですけどもね、山も高くなれば白くなるとね、山頂はね、しかしですね、この山頂は天に近いと言われますけども、まあ、本当にですね、私たちはこの外なる人はね、日々ね、この老い衰えていくところがありますけれども、しかし内なる人は日々新たなりとね、それはクリスチャンの特権ですよね。外にこの世の人はですね、外側が年老いていくとね、すべて自分にもね、価値がなくなっていくような気がします。しかし私たちはそうではない、ね、頭の毛が白くなると天が近くなる、ね、またこの私たちの心の内はですね、霊においては日々ね、この内なる人は日々新たなりとね、若さがますます増し加わってですね、この霊的な豊かさが増し加わるとは若さだと思いますね。わしのように新しくなるね、わしがですね、本当にこう飛んでてね、ある時期には羽の生え変わる時期があるそうですね。その時にはもう洞穴に巣にこもってですね、毛がこう抜け変わるのを待つと言いますけども、本当に私たちはね、主の前にこの思い巡らし、ね、主の前にこの過ごす時にね、あなたの若さをわしのように新しくなるというね、そのような経験をしますね。本当に私たちはね、この一年ね、主のよくしてくださったことを何一つ忘れないで、そしてこの一年ね、恵みと憐れみの冠をかぶらせ、良いもので満たされたことをね、この一つ一つ数えながらね、この最後のね、一週間を過ごしたいと思いますね。そして新しい年をまた迎えたいと思いますね。では導かれるままにお祈りしましょう。